Ishinomiya's number one local radio station. From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya.
再発見。
再発見の再は彩り。豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ。そんな西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私、増井貴子。西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお送りします。
なんか寒いし、雨降るし、風も強いし、雷鳴るしと、もう本当にどうなってんのっていう感じのゴールデンウィークですが、いかがお過ごしですか？でも今日は普通のお仕事の日ですよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、なんかうまく休みを取れば今年は12連休できるそうで、そんな休んでどうすんの？もう仕事にとかね、学校に戻る気がしなくなるんじゃないかなんて、そんな気もしますが、さあ、そんな5月に入って最初の西宮再発見でございます。第一金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員の皆さんの登場です。今日は学芸員の中谷真由香さんをお迎えしました。中谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西博には収蔵資料がおよそ4万点もあると。
はい
もう数えきれないぐらいの数ってことですよね。
はい、そうです ね私も多分見たことない資料が
全部、ね、そうですよね、はい、でその中からそれぞれの学芸員さんが選んだ一品、それから特徴的なコレクション、それをですね、月替わりでご紹介いただこうというのが、まあ、今年の、西博の学芸員さんの皆さんのコーナーなんですが、中谷真由香さんには今日は絵図の世界、
はい、
ね、
はい、
深い絵図の世界の魅力をたっぷり語っていただこうと思いますが、もうすでにね、メールを頂戴しておりますので、ちょっとご紹介しましょうね。ホルデンさん、いつもありがとうございます。いよいよゴールデンウィーク、昨日は一日中降り続いた雨でしたが、ようやく晴れ間が出てきましたね。今日は午前中に市役所に立ち寄ったのですが、そういえば今日の再発見のテーマって絵図やったっけと、ぼんやり廊下を歩いていたら、あ、これも絵図ちゃうんと思わず振り返ってみたのが西宮市長官図でした。デジタルアーカイブでも見ることができて超便利とは思うのですが、やっぱり実際の長官図見てみたい気がします。先日お散歩気分で郷土資料館から大谷記念美術館巡りをしたのは良かったんですが、うっかり資料館の休館日に行ってしまい、もう徒歩歩でした。え、月曜日だったってことか、
はい、休館日は月曜日です
ねえ、ちょっと本当に曜日気をつけないとね、ダメですよね、大谷記念美術館の北欧テキスタイル展はとっても可愛い展示でした。郷土資料館に行くときは開館日ちゃんと確認しなきゃと自分に言い聞かせました。そうですよ、月曜日がお休みです。
はい、はい、ぜひ覚えておいてください
このゴールデンウィーク中も空いてるんだけど月曜日がお休みと。
はい、そうです
いつも通りの、
はい、
やっております。ルーティンというかですね、はい、西宮市長官図すごいですよね。富士山も
書いてある。そうですね。多分見えないであろうものまでが描かれてますので。
そんな、なんぼ鳥がね、高く飛んでる言うてもね、と思いますが。はい。それからいつもの、この方からもいただきました。ラジオネーム、ガラモン2438号ことガラです。ありがとうございます。今週のテーマは、絵図の世界とのこと。郷土資料館で絵図というと、どうしても絵地図を思い出すのです。西宮町の絵地図だったり、鳴尾村の絵地図だったり。江戸時代の絵地図はカラフルですよね。いろんな色が使われている。それと文字の方向も気になっているのです。現在の地図となると、地図の上が北で、それに合わせて文字も書かれている。文字の向きは全部一緒なんですよね。 でも江戸時代の絵地図を見ると文字の向きが定まっていない、四方向バラバラ、一応海を下にして掲示されているけど、もしかしたら海が上でも文字は読めるんじゃないかと思ったりするのです。以上、絵地図を並べて見比べるのが大好きなガラでした。ということでガラさんもありがとうございます。あの、え、でも絵図と絵地図は違うんですか？
あの絵地図も絵図も、はい、同じもので理解いただいて大丈夫です。
そうなんだ。だから絵地図を、絵図というとどうしても絵地図を思い出すのです。これ正解なんですね、バラさん。
正解ですね、はい、はい、
一緒なんですってということで、さあ今日はそんな絵地図、絵図のお話をいっぱいしていただくんですが、そもそも絵図とは何かっていうところから教えていただけますか？
はい、はい、今回あの取り上げる絵図というのは、はい、江戸時代以前に一般的に使われていた呼び名になりまして、うん、まあ、地図一般のことを指しますので、はい、まあ、今でいうところの地図と同じものという理解で問題ありません、うん、
なるほど、はい。で、なんかでも当時はなんかさっきね、からさんもちらっとおっしゃってた、なんか北が上じゃないとか、はい、なんかいろいろやっぱり特徴があるんですよね。
そうですね、うん、あの江戸時代、まあ、今回取り上げるものは江戸時代のものが中心になるんですけれども、江戸時代以前のものは手書きのものが多かったりですとか、うん、今だとあまり地図で手書きのものは見かけないかなと思うんですけれども、うん、まあ、やはりその当時は手書きのものが多くて、あとはですね、その例えば紙の大きさですとか、はい、あの先ほどもあったみたいにカラフルだっていうご指摘もあったと思うんですけども、うん、色合いとかそういったものをはあの規格化されているものではないので、結構自由に描かれているものが多いというのが特徴になります。
はあ、結構大きいものもたくさんあるんですか？
そうですね、後で紹介する資料はあの全然私の160センチの身長を超えてくる大きさの絵図もあったりしますので、はいはい、うん、非常に大きいものから小さいものまで幅広くあります。
うん、へー、で、その大きいやつはどうやって収めてたというか置いといてたんですかね？
はい、あのやはりそのまま置いておくことは難しいので、うん、折り図といって、まあ、折り目をつけて、うん、あの小さく収納するようにしたりとか、はい、あるいは掛け軸状にしてこう巻いて収納するようにできたりするものもあるので、あ、まあ、形態としては様々あるというのが絵図の特徴にはなります。
なるほど。で、中谷真由香さんはその絵図に魅せられてみたいな感じでお好きなんですよね。まあ、というか、まあ、ご専門ということで。
そうですね、はい、江戸時代のことは一応専門で見てきたので。
そうか、そう、絵図の魅力っていうか見どころというか、どこにそんなに惹かれる部分があるんですかね？
そうですね、あのやはりその絵図を一つで、まあ、見たとしてもあのいろんなことが書かれているので、まあ、すごく情報が多いっていうこともありまして、うん、他にもあの同じ場所を描いているものでも、例えばその書かれた時期とか、うん、書かれた目的が異なると、こう描かれ方っていうのが結構様々で、そういったところをこう比較していくとすごく面白いなというふうに思っています。
結構自由な、
はい、
書き方がされてるってことですか？
はい、あの発展していく、こう比較してると、うん、こう町がどういうふうに発展していたかっていうとかが見えたりとか、どこはあのどこに重点を置いた絵図だなのかっていうのが、まあ、比較してみると分かるというところもあったりして、うん、例えばその重点を置いてるっていうのは、うん、例えばその道に重点が置かれたものだと、こう道が中心に描かれてたり、もう色が鮮やかだったりするので、うん、それがメインだっていうことは分かるんですけど、まあ、そういう場合あの村の描き方っていうのはすごく大雑把で、例えば小判型にあの少し村の名前と描かれてたりするだけとかっていうのもあったりするので、うん、あのそういったところは見てるとすごく面白いものになります。
ああ、この絵図はここを見てほしいんだなみたいなのが、
ね、
ちゃんと主張してるのね、それぞれが。
はいはい、
で、まあそのメインでここみたいなところもだけど、それ以外のとこもやっぱり、はい、
あ、そうですね、見どころはたくさんありまして、はい、もちろんメインに描かれているところはすごく細かく描かれているのはもちろんなんですけども、うん、そうじゃないところも細かい技が光っているところもありまして、はい、一応その目的があって描かれているものなので、例えばその村の境とか山の境とかっていうのが分かるように描かれたものとかっていうのもあったりするんですが、そういうのもよく見てみるとこう小さく例えば神社さんが描かれてたりとか、例えば水車が描かれてたりとか、うん、まあ、そういったものとかっていう細かい絵もあったりしまして、はい、そういうのを見てると鑑賞用としても楽しむことができるっていう点では、はあ、非常に見どころがあるものは絵図かなというふうに思います。
なるほど。結構情報いっぱい詰め込んであるという、はい、そうですね、ものなんですね。そうなんだ。いや、まあ、本当に西伯には有名な絵図から、はい、ね、まだあんまり知られてない絵図までいっぱいあるみたいですけど、かなりの点数あるんですか？
そうですね、総点数はちょっと出せないんですけど、うん、デジタルアーカイブですとかに上がってるものだけでも10点以上はあったかと思いますし、うん、まあ、まだ展示でも出したり収蔵庫に保管されてるものもあったりするので、はい、そういうのを合わせると結構な数になるかなと思います。
なんですね。一番やっぱり有名というか、これってみんなあーあーっていうのは、
はい、慶長10年摂津の国絵図が一番有名なのかなと思います。
やっぱりね、よくこの名前はね、はい、あ、聞いたことあるっていう方きっとたくさんいらっしゃると思うんですけど。
そうですね、こちらの資料は西宮市の指定と兵庫県の指定になってまして、はい、なので指定の文化財としても一応知られたものになるかなというふうに思います。
それだけやっぱり重要な、はい、ものっていうことになるんですね。
そうですね、はい、こちらの資料が非常に大きくてですね、はい、縦が225センチ、横が249センチありますので、うん、まあ、2メーターを超えてくるものっていうことですね。うん、なので非常に大きい絵図になります。
ほう、これ今はどういう状態になってるんですかね。
こちらは今軸装になってますので、もともと折り図だったと思われるんですけれども、はい、その絵図を見てるとこう折り目が残っているので、もともと折り図として保管されていたものをこう軸状に仕立てて、うん、今は保管されている状態になります。
はあ、でも本当大きな絵図だから制作するのも大変やったんじゃないかと思いますけどね。
一応これは国絵図というのは江戸幕府によって作成が命じられて作られた、はい、まあ、国家プロジェクトの一つで作られたものになってまして、で国絵図は4回以上江戸時代を通して作られたというふうに言われてまして、はい、でその一番最初に作られたのがこの慶長の国絵図というふうに言われてまして、うん、慶長の時期なので、まあ、江戸幕府が開かれてからすぐということになりますので、うん、だいたい今から400年ぐらい前の当時の様子が分かる絵図ということになります。
ほう、ここにはどんなことが書かれているんですかね。
はい、この絵図の特徴としては、まあ、摂津の国絵図というふうに書かれてますので、こう江戸時代の時に言われていたこの摂津の国と呼ばれる範囲の中に、まあ、どういう郡、国の中には郡があって、まあ、その元には村とか町とかがあったりするわけなんですけども、はい、その摂津の国の中にはどういう郡があって、まあ、西宮だと武庫郡になるんですけど、うん、ですとか、あるいはどういう町とか村、西宮町とか今津村とか生瀬村とかって今ありますけれども、うん、そういったものがあったのかっていうのがもう分かる、一目で分かるというのが絵図になります。
なるほど。
あとは当時のこう街道が赤く描かれてたりするので、どことどこの村がつながっているのかとかっていうのも見えてきたりしますし、うん、先ほど言ったみたいなそのメインじゃないところのこう名所みたいなのも描かれてたりするので、はい、西宮神社さんとか、うん、広田神社さんとか、
ああ、もう当時からね、
そうですね、あったということで、
あったんですね、
はい、描かれてたりします、
はい、じゃあそうか、いつ頃そこにそれがあったのかということもその絵図で 見れば本当によくわかるわけですね。
そうですね、絵図がこう描かれた時期がわかると、まあ、その当時にはもうあったんだっていうこともわかったりするので、うん、まあ、もちろん西宮神社さんとかはもう少し前からありますけれども、あのその当時にはもうあって、まあ、境内まで少し見えるものになってるので、そういったところを見てるとあの今と比較もできたりするっていう点では、うんうん、あの全然あの細かい技がすごく光ってるようなところにはなります。
で絵図と言ってもこう絵だけじゃなくて、はい、そのね文字も入ってたりして、
はい、そうですね、あの江戸時代の資料というのは崩し字と言いまして、こう皆さん手で、まあ、書くわけなんですけど、あの早く書くためにこう字がだんだん崩れてくるので崩し字と言いまして、
読めるんですかそういうのって。
あの特訓すれば読めるようにはなるんですけど、一応まあそういった崩し字と呼ばれるもので書かれてることが多いので、うん、パッと見ただけだとやはり読みづらいんですが、うん、この絵図は非常に活字に近い状態で書かれているので、あの比較的読みやすい資料になってますので、
はい、
こちらの資料もデジタルアーカイブで見ることができますので、一度、まあ、皆さんも見ていただけたら嬉しいなと思います。
便利になりましたよね、
はい、
家にいながらにしてそういうものを、ね、見せていただくことができるというデジタルアーカイブ、ね、ぜひ、ね、ご覧いただきたいですが、はい、このじゃあ絵図の範囲っていうのは、ね、そう何回もあのなんだっけ時代とともにまた作られたりっていうことで描かれてるわけですね、はい、絵図に。
あ、そうです、あの国家プロジェクトで、まあ、4回ぐらい作られたと言われてますので、うん、あの同じ摂津の国絵図が他の時代でも作られてるっていうことになって、で現在ではその違う時代に作られた摂津の国絵図も残っていて、でさらにはそれがオンラインでも見ることができるようになっているので、
はい、
そういったところであの比較してもらうと、
うん、
あのすごく面白いかなと思います。
だいぶこう変わってるんですか時代
あの村の名前とかっていうのはあまり変わらないんですけれども、はい、例えば道とか、うん、あとはもうその絵図の別の楽しみ方として色合いの加減だったりとかっていうのが、うん、あの比較しやすくなってるのと、あとまあ一応国家プロジェクトで作られてるものになるので、こう一定の規則があって、まあ、決まりがあって作られてるものなので、例えばその村は小判型で示しましょうとかっていうのが決まってたりするんですけれども、はい、まあ、そういった規則はあるものの、まあ、色合いとかっていうのはその当時のあの作り方で変わってくるので、同じ範囲を描かれていても全然違うものに見えたりするところがあって、うん、まあ、そういったところは非常に面白いというか見どころになるかなと思います。
じゃあ見比べてみるのも、
はい、
ね、いいかもしれませんね、これね、はい、それはデジタルアーカイブの中で見比べることもできるんですか。
あの上がってうちの持っている慶長10年摂津の国はデジタルアーカイブでご覧になられますできるし、
はい、
他の、時期に作られたものは、うん、あのデジタルアーカイブではなくて他の、ま、インターネット上で調べていただくと出てくるので、はい、そちらでご覧いただくことができます。
なるほど、これも便利だなと思いますが、はい、その他にも、ね、印象的な絵図っていろいろありますよね、はい、
そうですね、次にご紹介したいなと思うのが、まあ、西宮町、江戸時代の西宮町と呼ばれる範囲を描いた町浜絵図という資料があります、
はい、
でこちらの資料は大きさが縦が96センチ横が110センチなので、まあ、あの先ほどの絵図と比べるとあの小さく感じるんですけども、うん、あのそんな小さくなくて
そうですよね、はい、1メートル、
ね、そうです
ね、はい、ぐらいですね、
ありますので、
うん、
あのそういったものが残ってるんですけど、
はい、
こちらはあの先ほどの慶長10年摂津の国絵図と違って折り図で残ってますので、はい、あの軸に仕立てられてるものがうちの資料では多いんですが、
うん、
この資料は折って収納されているものになります、
はい、
でこちらあの西宮町の様子を描いたものになるんですが、一応時期がだいたいこれぐらいかなというのがありまして、1840年代頃に作成されたものかなというふうに考えられているものになります。なので、和暦でいうと天保年間になるんですかね、江戸時代の終わりぐらいに一応書かれたものかなというふうに言われてます、
うん、へえ、その頃の西宮町ってどんなのやったんでしたっけ。
こちらそうですね、もう江戸時代後期になってくると非常に町が大きくなっ て、まあ、人口も増えてきますし、はい、まあ、酒造業も発展していく時期になっているので、うん、非常に豊かな様子が絵図からわかるんですけど、
はい、
この資料のまあ特徴に作られてからこう大体20年ぐらいはその絵図を使い続けていたっていうことがわかる資料になってるっていうのが特徴になってまして、
絵図を使い続けるっていうのは何、いろいろなその情報を得るために。
そうですね、ベースの、まあ、地図、まあ、それほど地形っていうのはあまり変わらないものにはなるので、一定期間は使用し続けることができる、
はい、
ものになっていて、
うん、
でなんでわかるかと言いますと、うん、絵図に付箋が貼られていまして、
はい、
その付箋が重ねてこう貼られている。
え、何枚も？
そうです。
へえ、はい、
でそれに時代が書いてあるんですね、年季が書かれていて、
はい、
それを見ていると一応作られた時期と言われている天保14年頃から、
うん、
文久年間ぐらいまでの1860年代ぐらいまでの年号が載っているので、だいたい20年ぐらいは使われていたっていうことが分かる資料になると、はい、
でなんかちょっと変更があったりしたらそれを書き留めて付箋でここに貼ってあったと。
はい、絵図に直接書き込むのではなくて、はい、付箋を使って新たにできたものとかを書いてたりしまして、
うん、
例えばお前浜に西宮砲台がありますけれども、
はい、
こちらが文久3年1863年から一応築造されたというふうに言われてまして、
はい、
でそのことをこの絵図でも一応付箋を使って書かれてまして、
うん、
その文久3年っていうふうに文久3の井の年っていうふうに書いてあるんですけども、に築造開始したという付箋が貼られてまして、なので絵図には砲台の絵はないけれども付箋が貼られていることで一応その時代に文久3年に作られ始めたということが分かるということになってます。
はあ、これ本当に貴重な資料ですよね。
そうですね、うん、すごく面白いですね。やはりその実証性が あるというか、うん、別の資料からも砲台は文久3年から一応築造されたということは分かってはいるんですけども、
うん、
こういう絵図も合わせてやることで時代にこう信憑性が増すというか、絵図の信頼度も上がっていくようなことにはなるかなと思います。
なるほどね。いろんなこう街の移り変わりとかも、
はい、
こうそこから読み解けると。
あ、そうですね、はい、
この、 その西宮町を描いた絵図は他の時代というか年代のもあるんですか？
はい、はい、あります。こちらも、だいたいあと 2,3 点ぐらいはありまして、こちらも西宮デジタルアーカイブで見ることが できます、
うん、
で残っているのがそこの作成された時期が異なる西宮町の絵図ということになりますので、
はい、
その西宮町がどういうふうに発展していったかということが比較すると分かるものになってまして、うん、具体的に言うと西宮町っていうのがだんだんこう南の方に発展していくんですけれども、町がこう南側にこう南というか南西方向にこう広がっていく様子、
海側にっていうことですか？
そうですね、はい、うんうん、っていう様子がこう絵図を並べてみるというか、
はい、
見ると分かるものになってます。
へー、
なのでそういう昔の絵図と比較していくことで、うん、まあ、どういう発展があったか、江戸時代にどういう移り変わりがあったのかっていうことが、まあ、見えるっていうことももちろん見どころの一つではあるんですけど、もう一つこちらの絵図は現在の地図と重ねて見ることができまして、
はい、
このデジタルアーカイブ令和7年度にリニューアルしたんですけれども、うん、それで現在の地図と重ねて見ることができるようになりまして、でなので現在の道と、うん、まあ、当時あった道を今でも残っているところがあるので、まあ、そういったところをこう比較できるようになっているっていう形になるので、こう絵図を見ながら現在の道も歩けるっていうような、こう街歩きのお供にできるっていうような、うん、ものになってます。
面白い、それは発想というか、
はい、
昔と今を比べながら、
そうですね、
西宮の街を、
はい、歩くことができます。
じゃあぜひデジタルアーカイブで、
はい、
これトライしていただいて、
そうです、
ね、へーみたいなこといっぱい出てくるんでしょうね。その他絵図のなんか魅力というか、
はい、
その畑谷さんがもうこれはぜひって紹介したいっていうことは何かありますか？
そうですね、もう一つ紹介した絵図を持ってきたんですけど、はい、それが絵図のまあ雛形が残っているということで、それを紹介したいなと思ってます。
はい、
先ほどまで紹介してた絵図は、うん、あるいは控えだったりとか、はい、その国絵図も、まあ、幕府に提出する前提なので、うん、一応手元に残る控えの資料だったりするんですけど、今から紹介するのは絵図の雛形が残ってるものでして、うん、こう絵図の描き方までが分かるような資料も実は残ってるっていうのが、うちの資料の中でありまして、
面白いなんか切り口 で,
そうです、ね
ね、これは見られそうですね、はい、
こちらの資料はそれほど大きくないんですが、うん、縦が 39.5センチ、横が60センチぐらいの資料になってまして、はい、うん、これは軸装になっているものになります。で、うん、作成された時期はちょっとまあ具体的にいつとは言えないんですが、一応江戸時代のものというふうには思われる資料になっています。
はい、
でこちらの資料の特徴がですね、土地の利用形態で色の仕分けをしていまして、うん、例えばそのこの色は田んぼ、この色は畑みたいな形で書いてあるんですけれども、うん、まあ、そういった、判例がきちっと書かれているっていうことと、うん、あと地名とか面積の書き方とかにこう指示がちゃんと出ていまして、例えばあざ何何町何端っていう形で、何っていう言葉を使って、どういうふうに書きなさいっていうところまで書かれているんですね。なのでそういうふうに具体的に、指示が出ているので、他にも北をですね下にして書くようにっていうふうにこの雛形には書かれてるんですけど、
北が下、
はい、
おー、はい、
最初ご指摘もあったかと思うんですが、うん、基本的に今の地図は、まあ、北が上が普通に、まあ、考えると多いかなと思うんですけど、この当時やはりその、まあ、目的によってやはりどういうふうなところをこう正面にするかっていうのは変わってくるので、
うん、
この絵図はこう北を下にして書く必要があったということで、そういう指示があって、うん、なのでまあある特定のまあ絵図を作成するために作成されたこう作られた雛形だというふうに思われるものになってまして、この資料はただ雛形以外は残っていないので、この雛形を使ってこう本番用の絵図がちゃんと書かれたかどうかっていうところまでは分からないんですが、
うん、
雛形だけが残ってるっていう
そうか、それもでもちょっと面白い、
ね、そうですね、
ものですよね。
やはり展示ではなかなか見ないかなというふうに思いますので、うんうん、どこの絵図を描いてるかわからないので、うん、捉え方によっては何の絵図なんてなるんですけど、
はい、
文字をとかを読んでると、うん、さっき言ったみたいな何国とか何軍とか、あとその何って書かれてるところに、うん、その数字とか名前を当てはめるだけで、うん、もう絵図が完成するっていうような具体的な雛形っていうのは、う
ん、絵図の描き方みたいな、
そうですね、はいっていうのはすごく面白いので、はい、それはそれで今の私たちからすると、うん、鑑賞用でも楽しめる部分にはなるかなということで、ちょっと今回ご紹介させていただきました、
ね、そうなんですか、まあ、いろんな絵図があるというのはまた後半もなんかいろいろとね、はい、ご紹介いただきたいと思います。
はい、
今日の西宮再発見は西宮市立郷土資料館西博の学芸員の中谷真由香さんに来ていただいて、絵図の世界の話を伺っています。まあ、いろんな、ね、絵図ご紹介いただいたんですが、これ全部デジタルアーカイブで見ることができるんですか？
はい、ご紹介したものはすべて見ることができます。
はい、やっぱりね、すごいメリットいっぱいありますよね、デジタルアーカイブって。
そうですね、うん、やはり実物資料を見ていただきたい気持ちもあるんですけれどもデジタルアーカイブの、まあ、メリットとしては、うん、画像がすごく高精細で上がってるものが非常に多いので、うん、
はい、
まあ、一つは細かく見ることができるっていうのが非常にメリットとしてあると ということと、うん、あるいはこう自分の気になるところをこう重点的に見ることができる、
はい、
先ほど言ったみたいなこう名所だけにこう特化して探してみるとか、うん、そういったことができたりとか、うん、あとは好きな時間にいつでも見れるっていうのも一つ特徴かなと思います。
なるほど、あっちからこっちからとかね、ちょっと回転させてみたりとかっていうの ね、工夫もあるみたいですし、はい、でもやっぱりね、本物とはっていうデメリットもあるんじゃないとかって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、
そうですね、うん、あの挙げるとすればやはりその紙とかの質感とかがやはり、うん、あの見てみないとわからないっていうところと、うんうんうん、あとは色合いですね、発色がやはりその画像で見るのと、はい、まあ、現物で見るのは違うかったりしますし、うん、あと大きさですね、先ほど一番最初に紹介した慶長10年摂津の国絵図については非常に大きいという話をしましたけれども、うん、やはり画像で見るとすごくちっちゃく見えちゃうので、
そのなんかサイズ感がねちょっと、はい、あ、捉えられないかも、
はあ、まあ、そういったところはやはり現物を見てほしいなというふうに思いますので、うん、デジタルアーカイブも見てほしいし、ね、あの博物館にも来てほしいというのがこう学芸員の思いとしてはあります。
なるほど、あの西博では常設展示室でもね、
はい、
絵図見られますもんね。
はい、あの雪舟有馬郡生瀬村馬借村絵図という複製の資料がありまして、そちらを見ることができます。
は
い、
これはどんな絵図なんですか。
はい、こちら1670年代ぐらいなので、江戸時代の前期ぐらいにあたりますが、その時期に作成された絵図でして、うん、場所が、まあ、生瀬村、西宮の北部にあります生瀬の地域の絵を描いたものになってます。でその当時はですね、生瀬宿といいまして宿場町として発展しておりましたので、こう有馬街道を挟んで両側にこう家が並んでいる様子が分かる絵図になってまして、それの特徴としまして、もう屋敷がですね、軒数がもう107軒あって、で家の大きさとか家主の名前とか石高とか、あとは交通部役といいまして、こう宿場町だったので荷物を運ぶ役割を担ってたんですけども、そのうちこう人が運んだのか馬が運んだのかっていうのを別々で役割があるんですけど、そういったところをどちらをやっていたのかとか、あとは制御が分かったりするというところで、まあ、あの非常に細かく個人情報といいますか書かれた、
今やったらいいみたいな感じ、
うん、そうですね、
書かれた、本当に個人情報ですね、
はい、とても珍しい絵図が残ってます。
はあ、でこれジオラマにもなってますよね。
あ、そうですね、はいはい、こちらの絵図は絵図をベースにあのジオラマで再現してますので、うん、絵図だけだと平面で分かりづらいところもあるんですけど、ジオラマになるとやはり立体感があって、まあ、どういう家が並んでいたかっていうのはそこからご覧いただくことができるので、はい、一緒に見ていただきたいものになります、
ね、その時代にタイムスリップすることもできるっていう、
ね、
それぐらいの感じですもんね、はい、ぜひご覧いただきたいですが、さあ西博では今もね、いろんな展示をしてらっしゃるので、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、今、展示をしておりますのは西博サポーターズ活動日記民族資料という展示をさせていただいております。
はい、
こちら4月14日からしているので現在開催中のものになりまして、一応広報では5月10日までと言ってたんですけど、うん、あの公表につき会期を延長しておりまして、はい、5月の17日までご覧いただくことができますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、
こちらのまあ内容としては、昨年度に西博サポーターズといいまして、こちらでやっているボランティアの方々なんですけども、まあ、その皆さんに行っていただいた収蔵資料の整理とかワークショップのモニターっていうのをやってもらったんですけども、そういったどういった活動をしてたのかっていうのをまあ紹介する展示となっております。
はい、
それを民族資料に特化してこう、うん、あの紹介しているものになりますので、うん、パネルとあの資料ですね、クリーニングもしていただいたんですけど、まあ、その資料を一緒に展示してますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、その他には、
はい、あとイベントが控えておりまして、児童福祉週間関連事業ということで5月5日に西宮謎解きウォークという親子向けの、イベントを開催します。
はい、
こちらですね、あの郷土資料館に来ていただきまして、謎解きマップというものをお渡ししますので、うん、そちらを手に取っていただいて郷土資料館とか市内にある文化財をポイントを巡っていただきまして、はい、こう謎を解いていただくというものになってます。で最後、郷土資料館まで戻ってきていただいて答え合わせをしてクイズに正解すると景品がもらえるというイベントをやります。
お、いいですね。
一応時間が10時から5時までの郷土資料館開館している時間帯になってまして、うん、一応対象は保護者の方も来ていただいて大丈夫なんですけど、小学生を含むグループ50組先着順になっております、
う
ん、
はい。
で一応ですね、あの市内をちょっと出歩くことになるので、うん、小学校3年生以下だけのグループっていうのはちょっとご遠慮させていただいておりまして、小学校3年生と、まあ、高学年のお兄さんとかお姉さんとかいらっしゃるグループだったら参加 OK ということで準備しております、
はい、5月5日子どもの日ですからね、はい、ぜひ参加してください、はい。
あとは学芸員講座が控えております、はい、5月7日の木曜日1時半から2時半で、タイトルがですね、日記随筆に書かれた近世西宮の風物詩というタイトルで、当館学芸員の江藤彩子から、報告があります、
はい、
こちら定員40名でして申し込みは不要、当日先着順で1時から受付を開始しますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
はいね、なんかいろいろとイベントもありで、
はい
ね、楽しそうですね。ぜひご参加いただきたいと思います。西宮市立郷土資料館西博は阪神高路園駅から南へ歩いて6分のところにあります。あの中央図書館と同じ教育文化センターの中にあるんですよ。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。そして休館日は月曜日、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。入館無料ですしね、ぜひ お出かけいただきたいと思います。来月の第一金曜、6月5日は学芸員の坂井遥さんをお迎えして、ミングの世界をご紹介いただきます。どうぞお楽しみに。そして第二金曜は武庫川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場です。丸山先生には鉄道と西宮と題して、西宮市が誕生する頃までの鉄道の発展と西宮の変遷をたどっていただいています。で来週5月10日のテーマは鉄道と西宮、日本初の鉄道鉄橋、日本初のね、これ武庫川の鉄橋を作った人々と JR 西宮周辺の鉄道建設秘話を教えていただこうと思っておりますのでね、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ということで、ぜひぜひ、ね、第2金曜でございますので、8日ですよね、10日じゃなくて、はい、ごめんなさい、5月8日、丸山先生のね、またメッセージ、ご質問などもお寄せください。お待ちしています。さあ今日は西宮郷土資料館、西博の学芸員の中谷真由香さんに絵図の世界いろいろと教えていただいたんですが、結構あのなんか奥が深いですね。いろんなことがわかるという。
そうですね、すごく一つの絵図から得られる情報が多いので、ぜひじっくり見ていただきたい資料になります、う
ん、これって書いた人って例えば絵図師みたいな人とかいたんですかね。
あ、そうですね、うん、細かいところまではわからないんですけど、やはりそういった絵図を描く人っていうのはいたと思います。
おね、それぞれの人のやっぱりこうタッチとかで、ね、はい、同じ絵図でもなんかこう見方がこう楽しかったり、
そうですね、
これは細かいなとか、
はい、
なんかいろんな情報の取り入れ方とかも含めてなんか知ることがいっぱいあるから、
そうですね、
じっくり見ると楽しそうですね。
はい、やっぱり一つ一つに違いがたくさんあるので、うん、そういったところは見ていただきたいところの一つにはなります。
なるほどね。でデジタルアーカイブで細かいところをいろいろチェックして、
はい、
ででも本物でやっぱりそのスケール感とかね、
はい、
やっぱりちょっとこう紙の質感とか、
はい、
そうですね、学芸員としてはそこも見てほしいと。
はい、両方とも活用していただきたいと思っております。
なるほど。でも本当にそのまあね、いろんな分野を研究はしてらっしゃるんですが、絵図の魅力って一言で言えば何なんですかね。
一言で言うと難しいですね。でもやっぱり いろんな人がそれぞれの視点で楽しむことができる資料かなというふうには思います、うん、見る視点がやっぱり人によって異なると、うんうんうん、やはりその絵図の特徴も捉え方が違うかったりするので、うん、そういう意味ではメインのところだけではなくってちょっと端っこのところに描かれているものに目を向けてみたりとか、うんうん、筆のタッチの仕方とかそういったところもぜひ見ていただきたいところです、は
い、ということになると本当にやっぱり奥深い魅力にあふれた分野なんですね、この絵図っていうのは。
そうですね、本当に奥が深いですし、私も知らないことはたくさんあるので、うん、まだまだいろんなところで絵図は見たいなというふうに思ってます。
なんかロマンに思いを馳せてなんかその時代にどんな人がここに住んでてどんな人がこの道歩いてたんだろうなんて思うと ね、
そうですね、
すごい楽しいですもんね、
はいはい、もういろいろ多分想像が膨らむものになるので、うん、いろんなものをもっと見ていきたいというふうに思ってます、
ね、でも北が上っていうこの今の我々のこう既成概念みたいなのを取っ払ってみないと、
は
い、
そうですね、
どっち向いてんのこれみたいなこともあったりするんですもんね。
そうですね、まず絵図ご覧いただくときは、うん、北がどこかとか南がどこかみたいなのを見ていただいた方がいいかもしれません。
自分でちゃんとチェックしてから見てよっていう感じですね、はい、
そうです ね、
ねえ、でもまあいろんな見方でまた絵図の世界どんどん広がっていくんじゃないかと思いますので、ぜひ西博で、そしてまたねデジタルアーカイブでもご覧いただけたらと思います。というわけで今日は西博の学芸員の中谷真由加さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
絵図の世界の魅力に皆さんもどっぷりハマっていただけたらと思います。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。